はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。ね、まだまだ寒い日が続いておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。木曜日にですね、ぶらぶらと西宮の街を歩いておりますと、ね、桜の木がありましてですね、まあ当然ながら全く咲いていないんですが、目も小さくてね、しっかり固く閉じているので、これがね、2週間後にパッと本当に咲くのかな、不思議だななんてね思っていたのですが、ね、今年の、神戸のですね、満開予想日は4月7日、ね、北海道の根室なんてね5月24日ということですので、少しずつですね、この神戸から北へ北へと、上がっていくと、なんと2ヶ月近くもですね、この満開の桜を楽しめるね。えですから隠居したらね、この鈍行列車に乗ってですよ、そんな桜満開を見る旅みたいなのをですね、2ヶ月やってみても面白いかななんてね思ってる今日この頃でございます。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は T さんからいただきましたご質問です。何回番組を聞いても腑に落ちません。私は今いろいろな問題を抱えていて苦しいので何としても理解したいです。頭では何とか分かるような気がするのですが、ということですね。はい、ありがとうございます。以前で、番組の中でお話ししたことがあるのですが、言葉は全て観念であり、概念とかね、理屈は全て方便。はい、ですから私のねこの話をですね、その知性ではなんとなく理解することができてもですね、腑に落ちるってことないんですね。はい、さて腑に落ちる、ね、そもそもどういう意味なのかってことなんですけども、腑というね文字は腹渡って書くんですね。要するにこの自分の外側にあった概念とか理屈が消えてですね、自分と一つになった、ね、そういう状態のことなんですね。例えばですよ、外国から初めて自転車という乗り物が入ってきた、ね、よく見るとタイヤはですね、たった2つしかついていない。こんなもんが走るわけないやないの、ね、絶対倒れるはずだって、ね、思うんですね。ですから最初は大いに疑っている。はい、そこでですね、自転車を持ってきた人が、まあ、理屈を説明してくれる、ね、この車輪とペダルの関係とかですね、推進力がどうのこうのってやるんですけども、これでねなんとなくわかる。でもねまだまだ信じられないんですね。うん、そうですか、じゃあ実際に私が乗ってみましょうかということでですね、この説明してくれた人が、実際自転車に乗ってみせると、それは驚きますよね。びっくりする。さすがにこれは信じないわけにはいかないぞということになるんですね。うん、やっと自転車というものがわかった。いやー、ほんとこの乗り物ってすごいよなーっていう風になるんですけどもね、よくよく考えてみると、この初めの疑ってたっていうのがね、この信用にねひっくり返っただけなんですね。はい、この自転車教団の信者になっただけでね、本人も何にも変わっていない。はい、ですからまだね自転車が自分の外側にあるんですね。じゃあ腑に落とすためには一体どうしたらいいのかということになるんですけどもね、もうこれ実際に自転車に乗ってみる、ね、それしかないですよね。よし、じゃあ見よう見まねで乗ってみようということになりまして、ね、最初はまず必ずこける、ね、こけますよね。気を取り直して再チャレンジしてみてもまたこける。くっそー負けるもんかと奮起してみてもまたこける、ね、自我的にはですね全く面白くないんですね。 で、自分を正当化するためにね、このいろんな理由を考え出す。やっぱりこの2つの車輪で走れるわけがないんだね。きっとなんかトリックがあるはずだ、俺はあいつに騙されたんだなんてね、自我はやるんですね。で、またまたこの信用というものが疑いにひっくり返っちゃうね。もうせっかくね、もう少しで腑に落ちるっていうところにまで来てるんですけどもね、実にもったいない話ですよね。はい、このね、私はね、このやってきたこの浄化の旅もですね、この自転車の話とね、ほとんど同じようなプロセスをこの通ってくるんですね。はい、まず疑念から入る。こんな簡単な方法でね、心の病が治ったら医者なんていらないじゃないか、ね、そういうわけなんですけども、でもね、実際に試してみるとあら不思議ね、なんだかよくわかんないけど心がすっかり軽くなってるしね、毎日毎日この苦しんでいたこのパニック発作がですね、あれから1ヶ月もやってこない。ん？もしかしてすごいもの見つけちゃったのかな、ね、そんな感じでね、この疑念がね、最初の疑念がだんだんこの信用に変わっていくんですね。でもね、この前回お話ししましたけどね、いつまでたってもエゴはなくならない、ね、ですからやってもこける、やってもこけるでね、とうとう嫌になっちゃうんですね。するとね、この今までのね、この浄化の効果もね、たまたまだったんじゃないか、こんなことやっても全くが意味がないんじゃないかということでね、またね、信用がぐらぐらと揺らいでね、ぐるんと疑念にひっくり返るんですね。はい、今ね、こうやって振り返ってみますと、エゴがエゴをなくそうなんてね、そんなことやってたわけで、全く自我満足の旅だった、ね、ようやくそのことに気づきまして、浄化ワークを再開して、ついにね、この観念の雲をドーンと突き抜けるときがやってくる、ね、見渡す限り何もない幻想を超えたリアルな世界に出会うんですけども、はい、そこまで来てね、やっと腑に落ちた。はい、ね、とっても不思議な話なんですけども、この浄化の旅が終わったところでですね、何のために観念浄化をやっていたのかっていうことがね、本当に理解するんですね。はい、このね、山頂からの風景は山頂に登ってみなければわからない、当たり前なんですけどもね、青く澄んだ空に鱗雲が流れていて、下を見ると真ん中に大きな川があって、その川の下流には工場があってなんてね、どれだけね、適切な言葉を並べてみたところで、実際にね、見た風景をね、相手に伝えることはできないですよね。はい、ですから私がこうやってお話していることっていうのを腑に落としていただくにはですね、この私が実際見ている風景をその聞いてる人が実際にご覧いただくしか方法がない。はい、まずね、頭で理解して納得したら実際にやってみようかっていう人が結構多いんですけどもね、これはね、順序がね、逆なんですね。本当の理解というのは必ず後からやってくる。はい、ね、実際に歩いてみなければ風景変わりませんよね。ね、それと同じなんですね。ですからまずやってみることです。はい、そしてね、この旅の注意点というのがあるんですけども、それはですね、自我のつぶやきに巻き込まれないこと。こんなにやったのに思ったような効果がないじゃないか、教える人間が悪いんじゃないか、もっと早くて楽な方法が別にあるんじゃないかなんてね、もうなんやかんや好き勝手言ってくる、ね、ですからね、この自我のつぶやきをね、右から左へ聞き流して決して相手にしないことです。はい、この自我のね、言葉にやられちゃうとですね、世の中にはですね、ワークとかですね、ツールなんてね、星の数ほどあるんですね。ですから試しては次、試しては次なんてね、全くキリがない。私もですね、この浄化ワークと出会う前はそれはそれは立派なツールコレクターだったんですね、道具箱を開けますと無料のものから高いものは50万円のものまで、ね、いろんなツールがぎっしりしまってある。でもね、結局のところですね、使いこなした道具一つもないんですね。道具は山ほどあるけども何にも作ったことがない。ですから当然ながら何も変わらないし、何にも腑に落ちていない、ね、私のようなこんなようにならないようにですね、これだってね、一つ決めましたらですね、そのツールをとことん使い倒してみていただきたいなと思います。 たまにですね、一体どれぐらいやれば検証できるのですかなんてね、質問いただくんですけども、よくよく考えてみるとおかしな話ですよね。ね、自転車で考えてみてください、どれぐらいやれば自転車に乗れますか、ね、答えははっきりしてますよね。乗れるまで。はい、人生上昇塾のモットーはですね、やれば変わる、やればわかる観念浄化なんですね。できないのならできるまで、わからないのならわかるまで、ね、この当たり前を当たり前にやった人だけがですよ、この幻想の雲を突き破ってリアルな世界に出会うことができるというわけです。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。